宗教コミュニティラジオピカステ。世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。いつも私ね、このタイトルコールするときにね、いかに早く喋るかっていうのをね、
かまずに
頑張ってます、頑張ってます。
東京ポッド許可局どうぞ。
東京ポッド許可局
言えてない言えてない。
ダメだな二人と
も。俺今度はもう言えてない。
東京ポッド許可局。はい、よいこう。
ということで、なんか私たちのしりとりがですね、もう今はね続けてないんですけども、キリスト新聞社の発行してるキリスト新聞の方で、取り上げられてるみたいなんですけども、
はい、
皆さんどうですか？
見ました？
今日渡してましたからね。
でもね、前写真で撮ったやつを送ってもらったんで、見ましたけど、全体のどの辺にあるのかがよくわからないので、
見てみる、見てみる。
まあ、
真ん中のページを。
まあでもいいです、大丈夫ですよ。真ん中のページなんだ。
そう。
僕はできる。うずもれるように。
端っこの方かと思ってました。
真ん中のページの端っこの方なんじゃないの？
真ん中の真ん中だな。まあチェックしてみてください。
うずもれるようにね、感じなのかなと思ったんですけど。あれでも原稿大変だね。
やっぱりね、文字に起こすとね、
喋、ってるのとちょっと違うもんね。
全然違う、正直今苦しいね。
まあ
嘘つけ
だって直してくれる人いるもん。さらっと書いて、よろしくって言ってお願いしちゃうという、苦しいですか、ナセルさん？
なかなかね。
どんな風に？
やっぱ喋るのと書くのって全然違うし、ちょっと詳しく喋ろうと思うとあっという間に文字超えちゃうし、いかにコンパクトに分かりやすく、そして面白くってなるとすごい字数が限られますよね。
あれもこれも求めちゃダメです。
そうです、
求めようよ。そこは
字数は制限があるんです。
そうです、
そうです。
なんと求めたら与えられるのかしら。
いや、そこは与えられないと思います。まあ頑張ってみてください。
はい。
家族どうですか？
すごい不思議な感じです。あのキリスト教の新聞に
だよ、ね、
まあ、仏教的なことを載せさせてもらってる。
多分ナセルさんは慣れっこだよね。
慣れてますね、割と。
あのキリスト教系で取り上げられてたりもするし、っていうことが多いので、それは慣れてるのかもしれないけど、カズくんはちょっと大変そうだなとかって思ったりしてね。
逆になんかちょっとこう変なこと書けないな、変なこと書くつもりもないんですけど、
なんか仏教新聞にさ、僕らがこう投稿したら、
な感じ
採用されるかな。
まあでも企画次第だと思いますけど ね、こういう感じの宗教主義というんです
か ね、ちょっと浄土真宗新聞にそんなのあるかどうか分かんないけど、
うちの新派で出してる本願寺新報っていう、
本願寺新報、
はい、っていうのがありますけど、
売り込む、
次売り込むっていうか、本願寺新報に乗りますようにって、それぞれ祈りましょう。
どれかは届く、
どれか。いや、みんな自分のが届くと思ってない。どれかは届くじゃまずいでしょ。でもね、そういうのも面白いですよね。
そうですね。
イスラム新聞はないの？
あるある。
ムスリム
新聞ある。
ムスリム新聞に載せてもらおうよ。
厳しいと思うぞ。
なんで？
ピー。
なんで？
そこはちょっと割愛します。
なんで？狙われる？
いやいやいやいや。
ナセルさん。
いやいやいや。
ナセルさんが狙われる？それとも俺たちが狙われる？
いやいやいや。それはオフレコでよ。
ですね、実はお便りが届いているので、はい、そのお便りを先にですね、ちょっと皆さんでお話をしたいと思うんですけれども。あの、Facebook の方のメッセージに届いていたそうですけれども、読ませていただきます。いつも楽しく聞かせていただいております。WTP というネットラジオでちょろっと紹介されていて、興味を持ちまでは運転中は必ずピカステを聞いております。WTP ってあの、牧師たちが多分、牧師さんが二人でおしゃべりしている、7のつく日に、確かあの、公開されているという、私たちのパクリ？違う違う。どっちがパクリかよくわかりませんけれども、なんかそういう、結構なんか面白い、
あの、
番組なんですけど、多分それで、なんか話題が出たのかな、と思うんですけど、その方からですね。ですね、これはお名前来てないけど、まあいいや。最後まで読みます。質問なんですが、自分はクリスチャンなので、聖書には、新改訳、口語訳、 アライブ訳などいろいろあることは知っていますが、仏教やイスラム教の経典でそのような訳の種類がありますか？ぜひ訳について、話を聞きたいですということなんですけども、
はい、
ナセルさんどうですか？
まず運転中にピカステを聞くのは危ないと思うな。
なんで？眠くなるから？
なんかこうずっこけそうじゃん。
ずっこけないと思うよ。多分眠くなると思うよ。
眠くなっちゃうから大丈夫かな。
カズくんちょっとじゃあお経を。いやいや
それなんか危ない。
本当に眠くなるよね。いやいやいや眠くなるかもしれないね。はいはいはいはい。どうですか？
訳ですか？コーランは基本的に訳しちゃいけないっていう建前になってますけど、
うん、
全員が全員アラビア語できるわけじゃないので、訳本はあります。
ないとわからないですよね。
そうそう、う
ん。何書いてるか。
意味がわかんないとね、
うん。今代表的なコーランの訳っていうと、戦後すぐくらいの井筒さんっていう学者が訳した本か、うん、日本ムスリム協会が訳した本。
井筒さんはムスリム？
違います。だけど東洋哲学とかの専門家ですね。
そっかそっかそっか。
学問として訳したみたいな。
あ、聖書にも、こう、いわゆるクリスチャンたちが自分たちで訳すやつもあれば、うん、岩波書店みたいなところで一般的に訳されるっぽいのもあるので、うん、多分そういうのかなってちょっと思ったりしたんですけどね。じゃあそれは読めようと思えば私たちも読めるんですね。
読め、日本語として文字はわかりますけど、その彼が誰なのかとか、
うん、
あの時がいつなのかっていうのはやっぱり専門的に勉強しないとわからないです。
ああ、うんうん。
その辺がやっぱりけど、
なるほどね。
聖書も同じじゃないのかな。
そ
んなことない。
そんなことないと僕は信じてますけど、うん。うん。まあ難しいところありますけどね。難しいところを全部わかろうとするとわからないけども、そうって感じかな。カズ君のところはどうですか？
まあうちも同じような感じで、
うん、
経典、まあ漢文の、こうずらずらお経を読んだりするものがあれば、まあ現代語訳に訳したものがあ
ります。元は何語になるんだ？
元は、インドの
サンスクリット
とかになりますかね。まあ、大まかな流れを言うと、お釈迦様が、こう、一人一人に説いていったんですね。それを、亡くなった後、私はこう聞いたって言って、うんうん、
本人は書いてないってやつだよね。
うん、で、全部口伝で伝えてたものが、まあ、本のような文字になったものが経典って言われてるんですけど。
はいはいはい、はい。
まあ、それがどんどんこう、日本にも渡ってきたっていうのもあるんですけど、それの、その、訳ですよね、
うん。
一番大きいのは多分中国に渡った時に漢文に訳されたっていうのが大きいと思うんですけど、音訳と異訳ってあるんです。
うんうん、
音に、音をそのまんま、こう、漢字の音に当てたものと。
日本語で言うと、カタカナで意味がわかんないけど、ずらずら書いてあるのを読むみたいなやつね。
は
い。
あと、意訳っていうのは、その意味を、
意味ね、
その、こう、組んで、漢字に合わせてるっていう。まあ、二つがあったりもするんですけど、それは同時にその日本に流れてきた時も、いろいろとそういう、この兼ね合いがあったりするので、まあ日本語に訳して、現代語に訳した時っていうのはそういうことも気にしながら訳してるっていうのはあります。で、浄土真宗では逆に今度浄土真宗日本から海外に、
うん、
こう、教えを伝えたこともあるので、それがまた今度英訳にされたっていうものもあったり。
それ日本語から英訳に
された？まあ、どういう形でしたのかちょっと私も詳しくは知らないんですけど、まあ、浄土真宗の使ってるそのものを英訳にしたっていうところがある、まあ要は親鸞聖人が説いた書物がありますので、それを英訳にしたっていうものもあったりするので、まあいろんな形で訳されてる
の
がありますね。
ちなみにですね、聖書は音訳っていうのはないんですよ。
うん、
イスラム教コーランはありそうじゃない？
音訳は
カタカナでさ、ほにゃにゃほにゃって。
ない。
ないんだ。
ない。
じゃあ、アラビア語で読まなきゃいけないんだ。
うん。
アラビア語の上にでも振り仮名とか振らない自分で。
やっぱない音が多いから、耳で覚えるしかない。
耳コピーしかないんだ。
そう。カタカナではもう無理。
っていうか、あれもあるよね。その、元来、文章ってね、伝えられるのって、割と最近じゃないですか。
うん。
ここ何百年でしょ。
文字化してってこと。
その前はね、全部、まあ、口から口にとか、うん、あるいはまあ、聖書はね、こう、何書写して、写して、写して、写してっていうことをやってきたりして伝わってきたんだけども、そうじゃないっていうか、そうなんだね。 音訳しちゃいけないの？
音訳、まず発想がないね。
確かにね。まあ、英語だって日本語にはならないからね。
そうそうそう。
カタカナがね。
まあでもそれは多分、その、こう、国から国へまたいで伝えていくときに、その間で、すごいみんな一生懸命これどうしたら訳したらいいのかとか、考えた結果が、まあそういう風になってったのかなっていうのはありますよね。
そういうのあるよね。ちなみに、あの、聖書は基本的には全部言語から訳すっていうのが、うん、あの、原則じゃないかなと思います。うん、言語は、旧約聖書はヘブル語で、うん、新約聖書はギリシャ語ですね。うん、コイネーのギリシャ語といって、当時の、ギリシャ語ですね。古典、うん、ギリシャ語から日本語に直接訳すんですね。うん、もちろん、英語とか参考にするみたいですけどね。
うん、
そう。で、今年実は2017年って、マルチン・ルターの宗教改革からちょうど500年なので、なんかあっちこっちで翻訳、新しい訳、2017年訳みたいなのが出てたりはするんですけどね。
この訳にもね、いろいろとその訳す人によってのこの解釈も入ったりするので、
バイアスは強くなると思う。
なので、あまりこう、いいように見てない人もいますし、まあ、わかりやすくなったからいいっていう人もいますし。そうです
ね。わかりやすさが一番ってわけじゃないんだもんね、きっとね。
まあ、その宗教の教えをこう、触れる、まあ、きっかけにしてもらえたらね、一番簡単な訳には、そういう意味があるのかなと思いますけどね。
はい。ということで、質問者の方、お分かりいただけたでしょうか。そんなことで、いろんな訳が各経典の中にあるということでした。はい。ということで、今日のトピックにはですね、夏休みの宿題についてです。夏休みの宿題といえば、何ですか？
早く終わらす。
え？そっち？どんな宿題かって聞いてるのに。早く終わらす。うちの息子のもう終わったみたいです。
早い。
早いね。
作文とか。
っていうかもうなんか、ま、あ、全部は終わってないみたいですけどね。うん、なんか、何観察がまだ。
ね。そうですね。うん、観察終わってたらね。
だけど、うん、あとは終わったとかって言ったけど、すげえ羨ましくてさ、俺そんなことできなかったなと思いながら。まあそれはいいんですけど、うん、何ですか、ザ、夏休みの宿題といえば。
そりゃやっぱり、うん、あの、ポスター作りですね。
ポスター作りってあったっけ？
あったんです。
例えば歯のポスターの作って
くる。はいはいはいはい。あれコンテストかなんか出すやつなの？
なんか
夏休みの宿題にぶつけてコンテストがやったら多かった気がする。うん、
それがまあ美術の宿題の一つ。
はいはいはい。
なので、やってた記憶がありますね。
はいはいはいはい。ザ、夏休みの宿題といえば。
くだらないくだらないドリル。漢字ドリルとかさ。
そっち？あ、そう。
俺、それ、すごいさ。
このドリル一冊終わらせてこいみたいな。
しかもさ、バカみたいに手の運動にしかならないじゃんみたいなさ、ずっとこう、肩一人されてさ、ね、覚えねえよっていう。今思ったら本当にくだらないと思う。
そうっすか。まあね、あの、自由研究とかね、読書感想文とかね、うちの息子が去年なんか賞をいただいたやつも夏休みの宿題だったんですけど、うんうん、あの、福祉作文みたいなやつとかね、ありましたけども、今日はちょっと読書感想文とか、夏に、ちなんでラジオ体操とか、そんな話をちょびっとだけしようかなと思ってるんですけど、うん、読書感想文とかって、昔、あれを読んだっていうのを覚えてます？
老人と海。
老人と海
うん。車輪の下とか、やっぱり名作を課題図書として出されましたよね。
課題図書ね。
太宰治だったり、夏目漱石だったり。
あれでもさ、今読むといいよね。
今読むといい
よね。
てかね、小学生、中学生、高校生じゃわからないですよね、名作って。
わかんなくはないと思うし、僕は、
その時でまたこう、受け止め方が変わってくる。
読んだことにすごい意味はあると思うんだけど、うん、でも、なんか、もったいないなっていう感じもしなくもないですよね。うん、
ですね。やっぱ、年取ってから違うな。成長してから。
年取ってから
読むとね、いろいろと。
そうですか。
深みが増してくるかなと。
はい、最近はなんかあるんですかね。
うん、最近はね、なんか、いろんな推薦図書が出ていて、うん、ちなみにうちの息子の推薦図書じゃないんだけど、うちの息子のところは読書感想文なくて、うん、ないけど、なんかいっぱい本読んだらこう その表を作ってきなさいっていう宿題じゃないんだけど、うん、ゼロでもいいんだけどっていうのがあって、はいはい、それをなんかひたすら埋めてて、この間僕ラジオとか聞いてて、いろいろとラジオでもなんか、ラジオのパーソナリティの推薦図書があったりとか、っていうのがあって、それをこう聞きながら、こう、図書館の検索かけて調べて借りれたやつがあったので、ちょっと紹介したいと思うんですね。一つはですね、さかなクンの水族館ガイド。あ、面白そうでしょ。面白そうでしょ。
面白そう。それ買うわ。
面白そうでしょ。これこれこれこれ。こういう。
それ面白いわ、絶対。
こういう本があってですね。あとはですね、早川郁夫さんの変な生き物、変な生き様っていう本があって、こんなね、2センチ、3センチぐらいの分厚い、でも写真がたくさん入っている本なんです。これ読んだけど面白くて、これちなみに表紙は裸ネズミなんですけど、いろんな、まあ、怖い顔の、動物とか、昆虫とか、それから、お前何の意味があるの生きててみたいなやつとか、そういうのが紹介されてる本でしたね。で、実は私今朝読んだのがですね、この後どうしちゃおうっていう本なんですけど。
ああ、それ、載って、何ですか？
持ってる？
持ってないですけど、本屋さんにもうバーンとこう。
あ、ほんと？話題の本なんだ。この後どうしちゃおうっていう本なんですけど、おじいちゃんが死んで、
そうそうです、
死んだおじいちゃんが、なんか自分が死んだ後こうしてほしいっていうのをなんか書いてあって、それはね、ちょっとこれ宗教的にも面白いかなと思ったんですけど、輪廻の考え方もあったりするんですよね。うん、だから、うちでこれ読んで、うん、ちょっと違うけどねって言いながら、まあ楽しく、おじいちゃんが死んだらこういう、こういう天国であってほしいとかね、うん、こういう神様であってほしいとかね、うん、そういうのが書いてあったりしたんですね。あとはですね、こんなのもありましたね。僕が宇宙人を探す理由っていう。
あ、いいですね。
ね、面白そうでしょ、うん、そう、だからね、これ絶対、な感じあとほら、なぜ冥王星は惑星じゃないのかっていう。
はいはいはい。
冥王星が惑星から外された5年前ぐらいに出された本で、ね、はいはい、その年の、うん、なんていうの、こう、推薦図書だったんだけど、うんうんうんうん、でも、その課題図書、推薦図書が、今、もう、今年は違うので、うんうん、今その時に出たやつを今だと結構すぐ借りれて、
はいはいはい、
読めたので、うん、読めそうなので、非常に面白かった
んですけど、ね。結構ね、子供さん向けの本でも、大人がなんか、へーってなるんです
ね。面白い。面白い。
いっぱいありますよね。
ぜひ、なんかね、まあ、僕らは本当は宗教本というか、今日役の話で盛り上がりましたけど、なんかいろんなね、こう、例えば聖書読んでほしいとか、うん、コーラン読んでほしいとか、そういうのあるかもしれないですけど、他にこういう本があったよっていうね、皆さんからの紹介があったら面白いなと思うんですけどもね。はい、久しぶりです。数字にまつわる宗教の話だっけ？
すごい久しぶりじゃないですか。
なんかね、久しぶりだよね。
なんか自然になくなっていく
感
じじゃなかったですか？
なんでかというと、だんだん数字と、なくなって、1とか2とか3とかね、一桁はいいけどさ、
うんうん、苦しくなってくるね。ね、
そのうちね、43とかさ、なんかなさそうになってくるよね。さあ、別のルールをこれから当てはめていかなきゃいけないませんけれども、ね、今日はですね、今日の数字は16です。
はい。
はい、16ある人、せーの。
はーい。はーい。
ナセルさん、前回俺絶対16やるって言ってたのに。
はい、はい、はい、はい、はい、行く。
行く？
行く。
いや、じゃあ私も行きますよ。
なんか、
そうだ。
スマホに出てるよ、なんか。
なんだっけ16なんかあった、はい、
そうだ。じゃんけんしましょう。
せーの。
最初はグー、じゃんけんチョキ。なぜる最
初一発で負けるっていうね。
最初はグー、じゃんけんパー。
はい、勝ちました。
はい、あれ今日カズくん。
ええ。
本がない。
今日本忘れちゃったんですけど、うん、まあ、16といえばです
ね。言えば。
親鸞上人、浄土真宗を開かれた親鸞上人が、
うん、
お亡くなりになった日でもあるんですね。正式には、1月16日なんですけど、まあ、16日の日は、まあ、月、まあ、月命日っていうことでお勤めしていきましょうっていうような流れもあったりするんですけど、
うん、
昔の私の実家の方では、結構浄土真宗がすごい浸透している地域でもあったので、うん、16日は市場を休みにしましょうっていう。
毎月16日。
16日の日は。いうことも、今は知らないんですけど、
うん、
昔はあったんだよっていう話を聞いたぐらい、まあ、16日に関しては、結構浄土真宗は まあ、ちょっとポイントになる日として捉えてるっていうことですね。
へー、特別な日なんですね。
まあそうですね。
で、特別の方でも嬉しい方の特別じゃなくて、
ちょっと両方かな。
モニフクス方。
やっぱり両方の意味があると思うんですよ。親鸞聖人が亡くなったっていう意味もありますけど、その親鸞聖人は何を伝えてくださったのかっていうのを改めて聞かせてもらいましょうっていう日でもありますので、二つの意味があるのかなと思いますね。
はい。ということで、じゃあポイントあげましょうか。
はい。
はい。
まさかじゃんけんで一発で待てると思わなかったよ。
ナセルさんがすごい嫌そうだ。でも最初に手挙げなかったのもナセルさんだけどね。
そうですね。
あったけど、まあ、しょうがないよね。
は
い、
前回、次回は絶対って言ってたけどね。
う
ん、
そう。
じゃあ次回、17は絶対。
おう。
ちなみにポイントは多分、僕の記憶では、カズくんが7、タクちゃんが6、ナセルさんが4かな ?3 かな ?4 かなぐらいですね。うん、まあ、全部足すといくつになる
13。俺が3ポイントだとちょうどかな。
ナセルのこれをチェックせい。
1990X 年、世界は核の炎に包まれた。といえば？
ケンシロウ？
そう、北斗の拳。で、まさかね、ナセルが今更北斗の拳の話はしませんよ。
いや、してもいいんじゃない？
しませんよ。しませんけど、
してもいいね、
北斗の拳ってあれですね。七つの、この、
ね、あ、そうですよ。
北斗神拳と、南斗。
南斗政権ね。
あれなんか原爆かなんかなったんでしたっけ？
核の炎に包まれる。核の炎
だから厳密にはなんか原爆とか言ってないんだけど。
でも何にもなくなっちゃって。
そう。
死の灰を浴びてっていう。
そう。で、すげえデブッチョの人が出てきたりしてね。はいはいはい、ハート様とか言いながらね。
そう。
覚えてるよ。
今でもね、根強い人気のある北斗の拳なんですけど。
ラオウとかね。
そう。
実はですね、1990X 年、世界は核の炎に包まれなかったっていう漫画もあるんですよ。
それ北斗の拳のパロディってこと？
そう。DD 北斗の拳っていうのが。
それ北斗の拳も出てるんですか？
いや、北斗の拳、がっつり北斗の拳のキャラクターなんだけど。
みんなキャラクターがいて。
そう。だけど、1990X 年世界は核の炎に包まれなかったらどうなったかっていうパロディ版の。
それ面白い方のパロディ？
そう。
面白い方か。
うん。
なるほどね。
超面白くて。
あ、
で、
ギャグ系の方ってこと？
ギャグ系です。
あのね、
全然知らなかったんですよ。だけど、アマゾンプライム僕入ってるじゃないですか。
知らないです。
前も話したよ。
知らないですか、
ね、前話したわ。
知らないですか、
アマゾン、
カズくんがあのバイクのね、会員ですって言ってるのも同じですよね。知らんわっていう。
そのね、アマゾンプライムをこうカチャカチャしてたら、DD 北斗の拳っていうのが出てきて、なんじゃこりゃと思って見たら、まあ、くだらない。あの、オープニングソングも、普通のあの、愛を取り戻せのパロディ版で、あの、なんだっけ、その、全部こう、笑いに変えてく感じで非常に面白いので、Amazon プライム入ってる人はぜひ一度チェックしていただきたいっていうのと、
それは漫画？
漫画もあるし、アニメもあるんです。
アニメもあるんだ。OVA かなんか？
OVA なのかな？
オリジナルビデオアニメだっけ？
多分そうだと思います。
テレビやってなさそうだもんね。
あ、違う、やってた。
あ、テレビやってんだ。
テレ東かなんかでやってたはずです。
へ
ー。ですけど、いやー、そんなのチェックしてなかったわ。本当にひっそりとやってました。だけど、デフォルトで、あの、北斗の拳を見てないと全く笑えない。
そうなんだよね。
ーはーはー、
そう。元が分かってて、一人一人のキャラクターが、
もう分かってて、
分かってないと面白くない。
そう。
できないですよね。
あたたたたたたたたたたたって言いながら、こう、レジ打ちしたり。
はいはい。
言っていくとだんだんネタバレになって、
ね、ネタバレになっちゃうんですけど、そういうスピンオフ的なギャグ漫画最近ちょろ出てるので、
結構出てるなって俺思っちゃってんだけど、例えば進撃の巨人の進撃中学校とか、
うん、面白いですよね。
は
い
は
い
はい、エヴァンゲリオンもね、あの、二等身のエヴァンゲリオンの話とかね、
あとね、多分、ネットだけだと思うんですけど、未来を知ったヤムチャみたいな話があるんですよ。それも面白い。
多分、まあ、ガンダムとかさ、ああいうの、ひたすら、そういう、なんていうの、
ありますよね、
二等身系とかさ、
はいはいはい、
みんななんかそういう系であるよね。
ぜひ、だから、オリジナルをチェックしてから、
オリジナルも見なきゃいけない。
当たり前 でしょじゃなきゃ全く面白さわかんないよ。
大変だ。
オリジナルをチェックして、DD 北斗の拳の方も、ぜひチェックしていただければと思います。
しかも1990X 年だからね、もうとっくに過ぎてるから、それについてどうしようかっていう ね、気持ちはなくもないですが。
いや、そんなの知らない。
そんなの知らない。
チェックしてください。
はい。はい、Facebook のページをですね、チェックしてもらいたいなと思います。Facebook やってない人も見れるんだよね。ね、Facebook やってない人も見れるんですよね、
はい、
で Facebook にいろんなお知らせが載ったりとか、うん、それから特別音源が載ったりとかっていうことがあるので、
うん、
あのホームページとかあとそのポッドキャストだけの方はぜひ Facebook の方にも行ってみてほしいなと思います。と、まあ、そう言えと今首絞められながら、さんに首絞められながらこれを言わなきゃって
けど最近すごいいいねの数がトントントントンって増えてきてますね。
そうですか。
うん、
そうですか、ね、超いいねは増えてますか。
超いいねって何？
あれ？
あるんですか？
いいね、いいねに超いいねってない？あの、うん、ハートマークの。
あー、システムがちょっと違うよ、それ。
あ、本当？
うん。
Facebook だよ。
Facebook だけど、そのファンページのいい
ね。あ、そっちね。はいはいはい。
じゃあ、まあ、ナセルさん、頑張ってやってください。
いっぱい。
一人一つだからね。
いっぱいいい ID を取って、
そう。
ナセルさんが全部やってると。
う
ん、
そうそうそう。
そういうことはしません。
まあ大変だしね、
はい、
大変だからかということで、そうですね、今日はあ言わなかったね、8月15日の放送ですので終戦記念日ですね、はい、ということで平和を実現するような一言を言って終わりにしてもらいたいと思います。
許し合いですよ。ナセルでした。
慈悲ですかね。カズくんでした。
愛でしょう。ダクちゃんでした。宗教コミュニティラジオ
ガステ。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。